はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。僕はですね、14巻タイトル持ってるんですけれども、その全てを言える人はいないと思うんです。ですから今回はですね、その中から、
はい、
これは知ってほしいなというタイトルをご紹介させてください。
はい、どうぞ。
まあこれは一人の力では無理ですからね。
一人では無理。
はい、まあ、岸本さんと二人で頑張って取ったタイトルなので、まあその14巻の中でも一番自分の中で嬉しいかもしれませんね。
俺タイトル取ったっけな、ちょっと記憶にないですけどね。いやいや、
取ったじゃないですか、二人で、
はい、
二人で。
いやいや、 何をやったか全然覚えてないんですけど。
いや、もう一人ではたくさん取ってますけれども、やっぱり二人でっていうのはね、僕の中でもやっぱちょっと感慨深い、嬉しい出来事、思い出はありますよね。
大会に出た記憶がないんですね、一切。
いや、やったじゃん、一緒に。まあ、で、その後、安全性の懸念などがあり、まあ、亡くなってしまいましたけどね。
大会自体が。
まあ、世界記録というものが。
安全性？
はい。取り消されたんですよね。だからさっき言ったようにも世界記録なんで、これってなかなかやっぱり
世界記録。
そうですよ、
世界大会ってことだよね。
そうそうそうそう。え、
ちょっと記憶にないですね。
ちょっと本当にひどいわ。僕ら2人30時間以上最長キスカップルでしょ。
うわ、やば。思ってたよりだいぶやべえやつだった。
したでしょ。
してないっす。
これ
はさすがに。
で、それで、
うん、
ちょっとこれ安全性として、リスクありすぎないってなって、
10時間、うん、
で、亡くなったでしょ。
いや、うん、亡くなっていいと思うわ、その大会は。
びっくりですわ。
やらないっすわ。うん、3分でもちょっと嫌ですわ。
おい、ちょ、1秒はいいんかい。やめてよ。
あの
ですね、こちらです。すいません、僕らじゃないんですよ。これですね、ギネス世界最長記録、
うん、
キス部門。
へえ、あるんだ、そもそもが、
うん、っていうのがあるんですよ、
うん、
これはですね、記録というものがそもそも取り消しになったと。
なんで？
記録保持者の安全が第一だってなったんですよね。
何がその危ないの、危険なの？
そこですよ。別にキスするだけじゃないか、
うん、
と思うんですけど、ルールが厳しいんですよ、これ、
うん、
というのも、
うん、
カップルはですね、睡眠や食事のために一時的にお互いの唇を離れることが許可されていますと。
うん、
これにより、まあ、意識不明とか精神的混乱、蘇生の必要性などの危険な状況のリスクが大幅に軽減されますと書いてるんですけど、
うん、
それ以前、
うん、
こんなことはなかったんですよ。だから、トイレに行くのもキスしたまま。
うんうんうん、
で、おトイレも大人用のおむつの着用。
うわ、やば。
そうなんですよ。で、うん、ご飯はもちろん食べられないです。
まあ、そりゃそうだろうな。
食べちゃうと唇が離れるから。だから、彼らはですね、唇をつけたままストローを真ん中にちょっと入れて水を飲むことしかできない。
ほ
う。っていうものなんですよね。うん、でその中で、まあ、30時間以上皆さんやられるので、
うん、
意識不明とかいろいろあるんですよ。例えばですけれども、1999年、
うん、
優勝者、
うん、
カーミット・ツベラさんと、ベロール・オルパスさん、
うん。
彼らはですね、イスラエル出身のカップルなんですけれども、30時間45分、キスをしました、
うん。
だけれども、その30時間45分キスをした後、
うん、
気を失ってすぐに入院。
ほー。
2004年、
うん、
イタリアのアンドレア・サルティさん。
うん、
ガールフレンドの方と31時間18分キス、うん、その後緊急蘇生が必要となる。というのも筋肉が痙攣した。
ほう。
でマッサージもしたんだけれども、
どこの筋肉が痙攣するんだ、その。
あ、だからもう全身じゃない。だってもうキスずっとし続けるってね、
うんうん、
で2011年に参加した方もわずか30分のキスでも失神とかもあるんですよ。だからもう相当しんどいんで、これは、5時間継続してキスをした後に参加者には休憩を与えないといけないんじゃないかとかでルールが一応設けられたよという、うん、
インターバルあり
で、うん、ただまあなかなかですね、このキス最長時間記録コンテストみたいなものにですね、チャレンジする人もなかなかおらず、
うん
うん、記録保持者が長いこと出ていないという話でした。これはもう僕の話じゃないんでごめんなさい。
しょうもないことやってんな、ほんと。
いやいや、ギネスってさ、どこまでが OK なのか分かんないよね。だって、何じゃっけ、あれ、コオロギ口に入れてペッて入っ った最長とかあるじゃない、あ長さ、そ
うそう、オリジナルみたいなやつ
ねだからああいうのもありにしちゃったらさ、うん、何でも OK になってくるじゃない、
まあその企画を作った人が勝ちよね
そうそうそう、それが通ったら勝ちだから、なんかそれってさ、うん、体張りコンテストになっちゃうんじゃないって思っちゃうんだけどね、
まあまあ、まあ、
うん、それでまあ体壊しちゃったら元も子もないですから
まあまあ
ギネスしっかりやれよ。
ギネスはちょっとよくわからんな、
う
ん。
という話でした。はい、それでは行きます。オカルト27。
はい。
はい、この企画は、我々がですね、まあ、最新のニュースを説明、紹介していくという企画なんですけれども、
はいはい、
あのですね、こう面白い話がありましてね、
うん、
鹿児島にはですね、地図に載っているのに、うん、実在しないという幻の島があるんですって。
ほう。
鹿児島、まあ、県南、薩摩市沖の離島、すずめ北の小島。
知らんな。
という小島があるんですよ。まあ、知らないのももちろんだと思います。うん、というのも、幻の島となっているんです。
うん、
そして、地元の漁師も、
うん、
まあ、地図は知っていて、その場所があることも知ってるんだけれども、そんな島は見たことないし、聞いたこともないんだよな、
うん、
と語るんですよ。
うん、
ただ、海上自衛隊、まあ、海上保安庁か、海上保安庁が作成する海図にもですね、うん、海図をもとに、国土地理院が作成する日本地図にも載っているんですよ、この島。
で、公式なもので載ってると。そう。
だから、実在しないなんてことはあるのか、と。
うん。確かに。
いう話なんですよね。東海大学海洋学部のですね、山田教授、
うん。
もし島が存在しないことが分かれば、日本地図を書き換えなければいけないかもしれない。
そうだね。
誰も正式な調査はしたこともないと思います。ただし、今、国は手が回らないんですよ。
うん、
と、まあ、忙しいから。
うん、
まあまあ、そのね、幻の島があるかどうかっていう調査に行けないと。
うん、
そういう話なんですよ。
でも別に、一般の人でも行けや、あんじゃないのって。
そうなんです。そうですよね、うん。そう。皆さんそう思っているんです。
うん、
そして、ある番組が手を挙げる。
うん、
それが、林先生の初耳学。
まだやってたんだろ、番組。
ね、ちょっと前なんですよ、しかも。この放送がね。うんうん、今やってないのかな。
わかんない、知らない。
うん、その初耳学なんですよ。
あったね、そんな。
手を挙げました。
うん、
林先生曰くですけれども、日本は国土の面積こそ世界61位くらいなんですよ、
うん、
と。
うん、
国土は61なんだけれども、領域だとかそういったものを合わせると6位。
お、急激に上がるんだ、
ね。意外と上位なんですよ。
うん。
っていうこと。だからもし、この島がないとなると、
うん、
まあ海域少し減りますから。
まあだいぶ、ね、重要なことですよ。
そうなんですよ。国家的に見て大問題ですね。
うん、損失だね。
というふうに話されている。うん、まあ漁ができなくなりますからね。
うんうん、
日本はですね、四方を海に囲まれた島国だけにその影響は大きいと、
うん、
じゃあ
そうだ
それが本当にあるのかどうか行ってみましょう、
うん、
という話になるんです、
うん、
まあ、先ほど言いました鹿児島県南薩摩市の港から船で3時間ほどの場所にある小島、
うん、
定期船の行き来がなく人が立ち入らないこともあって周辺の海は透明度がすごい、
うん、
これがスズメ北の小島、
うん、
さあ行ってみてあるのかどうかということでロイさん、
うん、
ね、あのスピード違反のね、
ロイさん、ロイってあの
坊主のモデルの動きがすごい
外国人っぽい顔、
あ、そうそうそうそう、
はいはい、
ロイさんでスピード違反がねすごかったという、うん、あのロイさんですけれども、ロイさんと山田教授ですね、先ほど話しました、
ああさっきの、
はい、先ほど話しました、はい、あの東海大学海洋学部、うん、山田義彦教授ですね、うん、それとロイさんが、じゃあ行ってみましょうと
行ってみようという
話になるんですよ。でスズメ北の小島、
うん、
幻コロンブス級の大発見じゃないと興奮するロイと、
うん、
もしあるんであればね、
うんうん、
あこれどうなんだろうということで、行ってみると、
うん、
確認できなかったんですね。
ほう、島がない。
だからなかったんです、
うん。
で、ロイさんはさっき言ったように、うん、コロンブス級の大発見じゃない？幻？とかって言って興奮するんですけど、
うん、
山田教授はこれがどんぐらい損失か分かってるから、
うん、
言葉を失ってるらしいです。
青ざめるってことだよね。
わ、
うん、
え？っていう。
だろうね。
で、スタジオで見守る林先生も、うん、これまずいですよね。
そうだね、俺も思ったよ。
いうふうに話していると。うん、 だが満潮時には、うん、海中でも干潮時に陸地になるものであれば、
うん、
そうそうそうそう、で地図に記載されることもあると。だから一旦港戻りましょうか、うん、で戻る。そして干潮時引いてる時です、潮がね、うん、これで行こうとで行ってみる。
いやそれしかないよ、チャンスは。
行ってみるんですよ、
うん、
将来的に海図が変わります、変わるかもしれないですからねと、うん、行ってみる。だけれどもやっぱり
ない
ちょっと実在しないという結果になってしまう、
うんうん、やばいじゃん、
うん、まあこれはですね、まあ、番組で言っただけなので、
うん、
また別で海上保安庁に検証結果みたいなのが報告されるんで、その後海上保安庁確認しに行くと思うんですよ、
うん
うん、だからその際に、決まるのであるないっていうのが、うん、だからあれこれどうなんだろうっていうね、
なるほど、
うん、話なんです。
めちゃくちゃ日本としては気まずいものですねそれ。
正直さ、
うん、
ほっといとけやって思ったと思うんですよね
多分ね、
うん、
わかんない、あるかもしんないからまだなんともだけど、
うん、
なかった場合、
そうそうそうそう、
何を余計なことしてくれとんねんっていうことでしょうね。
こうは考えられないかと、その、うん、要は海域を増やすために、うん、幻の島みたいな感じで歌ってはなかったんだけれども、うん、島があるっていう風に、
うん、
言っちゃって、
うん、
でちょっと増やしたんじゃないかっていう話も上がっているんですよ、うん、
まあ、あり得る、
ね、そうそう、なのでこれをまあないと、
うん、
普通に番組で言っちゃうことって、うん、ありなんなしなんっていうのもちょっと、
まあそうね、
上がってます。
まあでも許可取るっていうのもどこに取ったらいいのか分からんけどな。
うん、そうですよね。
別に
言っちゃダメなんですか？なんで？ってなるしね。
そうね、言っちゃダメっていう理由がないからね。
うん、ね、そうなんですよ。だから海域増やす島にすりゃいいのに、
うん、
もうそしたら行かないじゃん誰も海域増やす島でねえ。
まあでもそっか、うん、そういうことができちゃうからってことね。もう
人口の島
だね。昔は別にそんなのやろうっていうのもいないわけだもんね。
そうそう、まあ、そういうことなんですよという話でした。
なるほど。
あ、続いていきます。続いて、はい、ついに出た AI 警察、
はい、
というお話なんですけれども、
うん、
AI 刑事、人間ならですね何年かかる操作をわずか30時間で行うことができるっていう風にまあ歌って出たらしいんですよ。
うん、まあまあまあ、
はい、
わかるよ。
さあこの AI 刑事、
うん、
30時間お仕事をすることによって人間の何年の操作をしたでしょう。
うん、え、あ、
クイズですこれ。
何年か、
何年分をしたか。30時間ですからね、1日とちょっとです。5年分。ああ、5年分、1日ちょっとで5年分ってすごいですよね、
うん、
81年です
もうじゃあいらんや
うーんっていうね、
人の一生分ぐらいじゃん。
そうなんです、確かにね、81年もかかる操作をわずか30時間で行うことができると。
うーん、
イギリスの警察ですね、はい。 AI 刑事を実験的に導入したのはイングランド南西部サウスグロスターシャーにあるエイボンサマーセット警察。
うん、
AI 刑事とはオーストラリアが開発した AI ツールのことですね、うん、このツールは映像、金融取引、ソーシャルメディア、電子メールなど様々な資料を同時に分析すると、
うん、
その操作力、どんな敏腕刑事も太刀打ちできないもので、人間なら81年かかるであろうと目される難事件の27件の資料をほんの30時間で分析。
うん、
中国ではですね 97% の制度で犯罪を見抜く AI 検察官が登場しているけれども、
うん、
イギリスは警察なんですね。
うーん、
イギリスの警察統括組織 NPCC の委員長、
うん、
キャビン・スティーブン氏はこの AI 刑事に大きな期待をしていると、
うん、
迷宮入りした未解決事件の解決に役立つだろうと述べているというものなんですよ。なるほど。でこれがどうして導入されたか、
うん、どうして、
そうなんですよ、うん、人手不足なんですって、
でしょ、
うん、普通に人手不足が一番の理由。
まあそれはそうかもな
例えばロンドン警視庁のマーク・ロウリー警視総監は未解決の殺人事件を担当する捜査官が減っていると、
うん、まあね、
危険なほど人手不足であると発言している。だから今回の AI ツールを入れたんですね。
現在進行形のが優先されるから、
うん、
過去のやつは特に 難しいだろうね。
そうですね。システムの導入事例はイングランドとウェールズを合わせて64件、その結果1500万時間に相当する生産性アップ。1500万時間に相当する
生産性アップ、
すごいですねこれね。
すごいじゃん
ね。その分警察官は捜査や緊急対応に集中できるんだと。
いいじゃん。
だから未解決事件過去のものは AI に任せ、そして現在のもの現代のものはまあ、生きている人間ですね、うん、警察官が行うという、
うん、
そしてその効果、
うん、
約670億円にも匹敵するですと。
あ、お金なんだ。
そう、
なるほど。
雇うとなるとというね。
まあ全然いいよね。
素晴らしいですよね、うん、だがこの英国の警察は捜査をこうした AI ツールに丸投げしているわけではなく、補助的なツール、
うん、
最終的に判断するのは常に人間の警官、
うん、
だから、まあ、AI ツールがこの人が犯人やと断じたところで、
うん、
警察がきちっとそれを見て、まあ、いや、これはちゃうやろ、お前、こら、AI、お前、殴ったろか、こら、蹴り入れるぞ、お前、細い足して、とかっていうわけですね。
もう AI の方が正しいと思うけどな、それ。
警察は、こうした最先端の、技術導入を、イギリスの国民が受け入れられる範囲でならなければいけないことを承知しており、その限度を超えることはないと。だから、
うん、
AI に丸投げしてるわけではなく自分ですからねというのは、
いや
常に
俺丸投げの方がいいんだけど。
まあちょっと怖いよ。でもね、
人間の警察の方が信用できないと思うけど、
まあ、ね、まあどうでしょう。まあそれがまあその岸本さん一人の意見であって、やっぱまだ多くはやっぱり AI 怖いよって思ってるから、うん、なかなか難しいですよ。
そうだろうけど、
警察っていうね、そこは難しいですよ、なかなかね。
なんか結局だからどこまで任せるかって国民が決められるってことなのかな、じゃあ。
いや、どうなんでしょうね。まあ、で国民の意見を取り入れながら自分たちでもどこまでその AI を中に入れていくかっていうのを考えていくんじゃないですか。
最初に警察の中の内部的にやばいやつをこう捕まえてってほしいよね、先に。い
や、それがなぜか AI否定派ばかりっていうね。
いや、だからなると思うよ、そう。
AI 否定派ばかりが。
政治家だってそうでしょ。多分同じことになると思う、まあね、うん。
という話でした。続いてです、続いて。天国は〇〇の香りとアメリカの脳外科医が主張、
うん。
という話なんですよ。
知らんな。
あるアメリカのですね、脳外科医が天国は〇〇の匂いがする。うん、と主張していることが話題になっていると、
うん、
この〇〇の匂いっていうのが我々も知っている、
うん、
ある食べ物の匂いなんですよ。
食べ物？
そう、
うん、バニラシェイク。
違う。でもいい線。
ナゲット。
うわ、ほぼ正解。
チキンナゲット。
正解。ちょっと2投目でいく。え、天国知ってた？あの匂いはーの当て方じゃん。
俺ピンときてないで言ってるけど、
あの匂いはーの当て方じゃん、それ、うん、言ったことあって一回ね。フライドチキン。
あ、
これがもうめちゃくちゃ似てるんですって。
ケンタ、ケンタの方
どうなんでしょう。まあフライドチキン、アメリカのねフライドチキンやから、うん、まあケンタッキーフライドチキンとか、まあどこなんでしょう。まあ結構、まあ何にせよ、鶏肉を焼いた匂い、うん、揚げた匂い、
揚げた匂い、
うん、なんですってよ、
うん。
で、これがですね、エベン・アレグザンダー医師がですね、
うん、
大腸菌感染症で脳が侵されたんですって、
うん。
そして、担当医師によって生命維持装置が切られそうになったんですね。
うん、
1週間の昏睡状態の間に天国のような次元に旅をし、そこには、あの肉の鮮烈な香りが広がっていた。って言うんですよ。
うまい感じだ。美味しそうな。
ね、さらに、アレグザンダー氏はですね、天国にはマシュマロの雲と生い茂る緑の谷がある、
うん、
水晶のような滝のプールが流れ込んでいた、
それ、
うん、っていう。
え、そのワンケースってこと？
ん？どういうこと？
その要はその1ケースだけってこと？その匂いがっていうのは、
アレグザンダーが言うにはね。
じゃあその人の好きなもんなんじゃないの？
まだまだまだまだ続きますから。
あ、そうなの。
まだ続きますから、ちょっともう早いな。
いやいや、
もうずっとあれだ。 なんか分かんないことあったらすぐに Google とか Yahoo で調べるからすぐ答え出てくるから、うん、もう人の話聞かない脳になってますね。最近多いんですよ、はい、クソガキ本当に、
うん、じゃあ何な
の言いますから
続きがある
の、ね、うん、そうですよ、一人の意見かって言ってんでしょ、だから
そうそう、そこよ、うん、
その通りです正解。
説得力がねえけど、
アレクザンダー賞です。私の脳の知識では、タイガー離脱や天使との出会いといったものは、うん、脳が外傷を受けた時に起こる幻覚だと確信していた、
うん、
ただ彼は違いますからね、
うん、
うん、そのドーンとぶつかったものではなく、うん、大腸菌感染症で脳が侵されたわけですからね、うん、これからも最も劇的な状況を通して自分が間違っていたという、証拠を発見することになっていたんだなということを述べていると、自分を通してだからそれはちょっと違うのかもなという意見を述べているということですね。
ほう。
ガンと外傷だけでなく、もしかしたらあの世っていうのは、まあ、フライドチキンの匂いがするみたいな自分の、まあ、体験談を持ってそう確信したっていう話です。
うーん、まあちょっと確信に至るの早い気するけど、
自叙伝出してますから、
うん、
自分のね、マップオブヘブン、あなたの中に眠る天国の記憶、
でもまあ聞いたことないなそれ
というものなんですって。まあ、うん、他にもさっき言ったように天使と会っているとかっていうのはあるんですよ、
うん、
アレクザンダー氏はですね、私は青黒いビロードのような空が金色の光で満たされ、天使の聖火隊が雲にきらめく奇跡を残しているのを目撃した、
うん、
天国を見たことあると主張する人々を金輪際否定しませんって言ってる。
ああ、まあそれはそうだ。
って言ってるんですよ。
自分がね、知ってるなら、
うん。自分が体験したんだからっていうままね、うん。はい。
なるほど。ちょっと、サンプル少なかったけど、ちょっと面白いから。
ちょっと待ってください。サンプル。
次、同じやつが出てきたらちょっと信じられない。
サンプル少ないって、ね、それ勝手に言ってますよね、だから。
いや、いるなら
あなたなんかその、やっぱもうずっと、ほんまずっとネットばっか見てるからそうなるんですよ。
ね、
なんでそんなことまだ僕言ってないじゃないですか、一人かどうかなんて。
いや言ってたじゃない
ですか。いやまあでもちょっと聞いてくださいよこれ、うん、一人です
だろうね、だから
一人なんですよ。
サンプルがちょっと足りないかな、
これは一人なんです、
うん、
そしてまあこれ最後でございます。
はい、
ですね、山口敏太郎先生が不思議ビンビン展というものですね、
うん、
原宿の、まあ、新しくできた原角という建物の中のですね、
あ、はい、はい、あ、おしゃれなやつだね。
そう、あの、はいはい、テンガランドっていうのがあるんですよ、
うん、
その、4階で、
うん、
ビンビン店やられてるんですよ。
ビンビン店、
ビンビン店、
なかなかの下ネタですね。
いや違います、これは、うん、不思議ビンビン店でして、
うん、
まあそのビンビンにアンテナ尖らしていこうやっていう、
なるほど、
そういうことです。
あ、そっちの方
だ。そうです、そうそうそう、いろんなことに敏感になっていきましょうっていう、その要はエンタメでもオカルトでも、うん、チンチンも、うん、全部そう部ビンビンでやっていきましょうっていうことです。
入ってたんじゃん。
チンチンも入ってます。もちろん入ってます。
うん、だろうね、だって。
はい。だって、テンガランド。
テンガランドでやって
る。テンガランドですからね。そういうことなんですよ。そしてこれが10月の12日までやっておりまして、何をしているかというと、山口先生の貴重なコレクションの中から、
うん、
ビンビン来た UFO、妖怪、ユーマ、都市伝説の資料を展示。
うん、
原宿のど真ん中に突如現れた天下の大型店舗はもはやその存在自体が都市伝説のようである。
なるほど。
というものですね。
うん、
あのね、一つ目のミイラとかがあったりとか。
あ、一つ目ね。はいはいはい。
一つ目の、
ね。目が一個ってことね。
そうそうそう、はいはい、ミイラがあったりとか、まあいろいろあるんですよ。結構面白いんでね。
うん。
ぜひぜひ、まあ気になる方は見に行ってみてください。
はい。
そしてその中で、まあ僕も出させてもらったんですけれども、そうではなく、うん、UFO 召喚会。というものがあったんですね。
はい。
これがですね、村さんが来たんですよ。わざわざ。
ああ。ねえ。
もうお弟子を連れて。
お弟子いるんだ。
お弟子いるみたいな、僕も初めて聞きました。
知らなかったわ。
お弟子を連れて。
UFO コンタクティ
。もう絶対に呼ばなきゃいけないと。
まあね。
負けられない戦いがここにあると。
うん。
来たわけですよ、弟子連れてね。
え、その、テンガランドに
?UFO 召喚会、うん。そうです、テンガランドに来ました。そして、まあ、トークをしてね、山口先生と村さんで、
うん、
で最終的にこの面角商業施設の屋上テラスにて、
うん、
UFO 召喚をするんですよ。
すごい
ね、
うん、
でここではチーモン長中の白井さんが来て MC として、なぜか
なんで
よくわかんないっす。
あ、オカルト好きなんだっけ。
そうなの。
あれ違ったかな、聞いたような記憶なくもない。
あ、そうなんですか。じゃあお好きなのかもしれないですね。そして、 まあ、村さんと山口先生の呼びかけで参加者が一斉にスマートフォンカメラを空に向けるんですよ。ずっとね、
うん、
更新を始めてから UFO が現れるまでは通常数時間かかるんですよっていう風に、だから更新なんだけれども、この日は更新を始めてすぐ、
うん、
18時30分から20時頃にかけて多くの参加者が UFO を目撃したっていう風に
言って、
合計21機の UFO が撮影されたらしいんですよ。
すごい。
で、このように多くの UFO が現れたことは非常に珍しいっていう風に山口先生がおっしゃって、うん、まあ会場は歓声に沸いた。
うん、まあそれ盛り上がるな。
ねえ。
来てたら。
そうなんですよ。その写真が1枚も上がってないっていうね。
あ、出しちゃいけないとかじゃなくて。
いや、どうなんでしょう、上がってないですね。
あと意外と地味だからね。
そうね。
あ、撮れてなかったりするし、ちゃんと。
ただの点とかね。
うん。
うん、上がってないですね。
まあまあまあ、それじゃしゃあないっすわ。
上がってないっすね。うん、いやいやいやいやいや。今ね、その、これは僕が紹介させてもらったのは記事なんですけれども、
うん、
オリコンニュースのね。
うん。
とか X か X に上がってるかなと思って今見てるんですけど、
うん、
上がってないですね。
あれなんじゃないですか、 UFO の X 乗っけると叩かれるからじゃないですか。
どういうことですか、叩かれるって。叩かれるわけないでしょ。
こんなん飛行機決まってんだろとか、
うん、
こんなん衛星だよとか、
はいはい、
なんかそういうのを言われるから、
うん、
みんなやりたくないんじゃないですか。
うーん、そうです
いや、なんか本当にありそうだと思うけどね。うん、
でもね、展示物自体はかなり素晴らしいもので、
うん、
ちょっと見てもらえます？さっき僕が言ったあの、これ、ほら、一つ目の、まあ、作り物ですけど、
う
ん、ね、作り物ですけれども、一つ目のミイラとかね、まあ、こういったものたくさんありますんで、
はい、
ぜひ調べて行ってみてください。というのが、今回私が紹介した、オカルト27でした。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。